皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤郁子です。もう夏も竹縄というかもうすごい暑くなりまして、もう先日は、祇園祭りの後祭りも終わっておみこしも、八坂神社に、お戻りになりました。今日は、7月の最終週ということで三条の特集で、進めていきたいと思いますけども、今日一緒に、放送に入ってくださっているのが江藤会長です。
はい、会長の江藤です。本当に暑いですね。
暑いですね。もう子どもたちはね、もう夏休みになって、はい、まあ、あのプールに行ったり楽しそうにしてるんですけども、私はもうちょっと今年の夏は なんか知らないけど汗っかきになってすごくバテて、もう早くもバテ気味ですけども、
建築会はもっと暑い夏になりますからそうです、ね、頑張ってやり抜きましょう。
はい、頑張ります。はい、というメンバーでお送りします。はい、まずただいま三条のコーナーです。このコーナーは、三条通りに、ゆかわりのあるというか関係のある方をお招きしていつもお話を伺っています。今日は、富野小路三条上がる西側にある、京都便利堂の、小屋夏子さんに来てもらいました。小屋さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
どうも小屋さんこんにちは。
こんにちは。
さっき、ね、ここにスタジオに来る前に、はい、便利堂さん寄せていただいて、はい、店長の峰さんにお会いしたんですね。はい、で峰さんって若くてですね、美しくてとっても素敵な方なんですね。でまた店が素晴らしいんですね。あの可愛らしいこうのれんがかかっていて、でちょっと自動扉を押して町屋なんですけれども、入りますと峰さんがいらっしゃると、こういうスタイルだったんですけど、今日はちょっと自分が出られないから副店長の、負けず劣らず若くて美しい、はい、
小屋さんにお越
しちょっと抑えまして、はい、来ていただいております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
便利堂さんというのは京都便利堂美術はがきギャラリーというこういうお名前なんですね。はい、で、まず、どういうふうにこのお店をオープンされたかという経過みたいなところお話しいただけますか。
そうですね、やはり美術はがきを扱っているので、全国に行かないと、美術館行かないと買えないハガキなんですけども、それを皆さんにもっと身近に感じていただいて、ハガキをご購入いただく場所を作りたいということでオープンさせていただいたんですけども、
ね、はい、本当にハガキなんですね。はい、主力商品といいますか、実際にこう扱われているのが、でハガキをちゃんと皆さんに書いていただこうとか、こんな素晴らしい素敵なハガキを作ろうとか、まあ、こういうことで始められたんですけど、この便利堂っていう名前が、まあ、ついてるんですが、はい、便利堂さんのことをちょっとお話しいただけますか。
はい、もともとは120年前に明治38年、明治に中村弥次郎という初代の創業者が作った貸本屋をやっていた会社なんですけれども、今は、美術印刷の会社をやっておりまして、全国の博物館美術館のミュージアムショップに置かせていただいているはがきを中心に営業している店になるんですけれども、
便利堂さんというのは創業120年という話なんですけどね、はい、新町竹屋町にお店があって、はい、本店はなかなかそんな庶民が見れるもんじゃないと、だから貸本屋やろうということでなんか始められたと聞いているんですけれども、はい、もうそれだけではなくて本当にそういう美術関係の、素晴らしい印刷、これをされているんですね。
はい、
でコロタイプっていうんですか、はい、なんか固有の技術だというふうにお伺いしたんですけれども、
はい
はい、これはどんなものなんですかね。
ですね、19世紀中頃にフランスで発明された印刷技法になりまして、
はい、
本当に簡単に言ったらガラス板を使った版画になります。ちょっと内容を説明させていただくと、はい、ガラス板に写真のネガを密着させて、で紫外線を当てたらゼラチンが感光して、画像がゼラチン板に焼き付けられるっていうものなんですけども、その版を使って油性のインキで紙に転写していくものになります。
なるほど。
はい、
僕も印刷のことは詳しくないんですけどね、今の印刷っていうのはデジタルですから、はい、もうドットといいますか小さな点の集合体になってるんですけど、はい、このコロタイプっていうのは今のお話にありましたようにもう全くアナログっていいますか、はい、版画のようなね、そういう形なんですね。
そうですね、もう一点一点職人が、一つ作ってるものなので時間もかかりますし、
そうですね、
はい、
それだけに綺麗な本当にきめの細かい質の高い、印刷になるわけなんですけど、はい、本当の素晴らしい美術品なんか文化財などをこうされているというふうにお伺いしています、
はい。
そういう便利堂さんが始められたお店なんですけれども、4年前からこの店作られたというお伺いしてるんですけれども、はい、店長さんとそれから副店長さんの小屋さんは、
はい、
3年前からですかね、
1年半前、
あ、1年半前です、はい、すいません、はい、から来られて、はい、今頑張ってらっしゃるんですけども、はい、そのはがきが主力だっていうふうにおっしゃられたんですけれども、どんなお客さんが来られますか？
そうですね、本当に若い方から年配の方までさまざまな方が来られるんですけども、以前は年配の方がやっぱり多かったんですけど、うん、今は、若い方もたくさん来てくださいますし、あとは観光客の方、うん、あと外国のフランスの方が多いんですけども、
う
ん、アメリカ
で
のフランス系の方が多く来られていただいてますね。
そうですか、はい、そのどんなはがきかというのはね、ちょっと、うん、ラジオではなかなかわからないと思うんで、はい、一旦もうちょっとご紹介していただけたらなと思うんですけれども、うん、先ほどちょっとお見せいただいたはがきでは、はい、長寿ギガの絵が描かれていると、
はい、
でそれ以外にも、いろいろな有名なそのどういうんですか、美術館が扱っているような絵画がはがきになっているわけですね、
はい、
でそれぞれの博物館で置かれているものがはがきになっていると考えたらいいんですか、ミュージアムショップですからね、
はい、特別展示で出しているものではなくて所蔵品として美術館、はい、博物館がお持ちのものを、
はい、
はがきにさせてご依頼いただいてはがきにさせていただいているので、はい、そういったものは買えますし、
なるほどね、
あと中学校とか小学校の時に資料集に、美術の資料集に出てたものは、結構どれもありますね。富士雷神とか、
なるほど、富士雷神ね、丸山応挙とかそういう絵ももちろんあるんですけれども、
はい、
そういう日本美術の名作や名品などがあるわけですけど、世界の方ももちろんピカソなどの絵もあるわけですけど、
そうですね、はい、
それ以外にさっき内藤さんがねちょっと持たれていたとってもモダンな、
はい、のね、あまりに綺麗なんでちょっと買ってきたんですけどもオリジナルデザイナーということで、すごく銀が綺麗にもうピカピカに ね印刷されてて、
はい、
これはちょっとすごい
柿つばたですかね、
朝顔と、あとハスンと雨に降ってるカエルと、あと蚊取り線香とスイカです、
ね、
あと4種類あとまだあります
、そうですか、はい、すごくモダンでとっても可愛らしい雰囲気がありますね、
それ美術はがきとはまた違う感じなので、はい、若い方も好きです、
うん、そうですか、でそういうはがきをぜひ、はがき文化って言ったらいいんですかね、今の若い人たちも含めてですけど、はがきってあまり書かない、僕も全然書かないんですけどね、もうメールで済ましてしまうんですけども、それをはがきを使ってくださいとこういうメッセージを出されているんですけれども、ここにそこでお店で出されている季節のご挨拶、これ6って書いてますけど、
はい、
三福の子初期をいたわる夏のお便りってありますけども、これはどういうものなんですかね。
ですね、多分お手紙を書くときって何を書いたらいいかわからない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、そういうときに季節のちょっとした季節に関するお話とかを入れるともっと書きやすいし、あと全然知らない人にもこう知識を教えてあげるっていうので、またはがきが書きやすいんじゃないかなと思って作ったんですけども、
そうですか、
今回は花火のお話ですね。
あ、なるほど、そもそもその三福の子というのは何ですか。
三福の子は夏の勢いが大変盛んで、秋の木を福するという意味から三福の子というみたいなんですけども、本当に今の方はあんまり使わない言葉ですね、
はい、もうその大所の子とかそんな国所の子とか書くそれに三福の子って書いたらいいですね、じゃあ、
はい、
はい、かなりこうインテリ風で見えるかもしれません、はい、で、そういうはがきの文例などもこう書いていただいていて、これを毎月出されてるんですか。
そうですね、毎月、はい、今回は初中見舞いに合わせて出させていただいてるんですけども、はい、次のものはお月見に合わせて出してやる り、はい、あと以前は7月23日が文の日だったので、うんうん、それに合わせていつもなかなかお手紙を書かない人に書いてみましょうとか、うん、感じで、はい、毎回毎月作ってますね、はい、
そうですか。さっきねちょっとお伺いしてたらお店の方から手紙が来るとかお便りが来るとかいう話もありましたですね、
はい、そうです。
それ なんで来るんですか。
そうですね、はい、DM を送らせていただくときに、はい、そのお返事として、はい、本当に綺麗な達筆の字でお返事をくださるお客様がいらっしゃったり、あとわざわざお店の方に DM ありがとうということでお店にご来店いただく方もたくさんいらっしゃいます。
あ、そうですか、はい。でもさっきちょっとお伺いしたらですね、国書のせいか三福の功のせいかも分かりませんけれども、はい、お客さんいらっしゃらなかったんですね。
そんな時もあります。
あ、そうですか。若い人からお年寄りの方までいろいろいらっしゃるっておっしゃったんですけど、はい、そのリピーターの方もいらっしゃるんですか。
そうですね、本当にたくさんいらっしゃいますし、はい、あと自分の好きな作家さんのものを本当に1枚ずつ集められたり、はい、あとは今日は仏像のハガキを買おうとか、はい、あとは浮世絵のハガキを買ったり、はい、本当にもう自分の趣味で来られる方もいらっしゃいますし、
はい、
初中見舞いとか、あとさっき言った文の日とかに合わせて買われる方もたくさんいらっしゃいます。
なるほどね。例えばね、京都に来た人が、京都の思い出に、まあ、ここでおはがき買ってですね、うん、はがきを買って弁当さんで買って、はい、で送るとこれよくわかるんですよね、
はい、
でも京都の方がそういうふうに買って送るってことはどうなんでしょうね。
そうですね、京都やっぱり旅館とか あとは着物の呉服屋さんとかの、はいはい、常連さんの方がたくさん買われてお客様にお出ししたり、あと京都の方で買われる方やっぱりコレクションで買われる方が多いので、1枚ではなくて2枚3枚買われて自分のもの1枚とあと2枚は出したりって言ったりする方が多いと思いますね、はい、
あ、そうですか。いや、なんかね、僕実は不思議な感じがしましてね、お店行って、うん、でこうはがきだけを、まあ、品目として特に扱われてるでしょ。
一面ですもん、
ね、
びっしり壁一面。
それはそれで素晴らしかったんですけど、はがきが商売と商売としてはどんどん売れるっていうのもなかなか難しいかもしれませんし ね、
はい、
でも、まあ、それをされてるっていうのはどうやらそういうことを一生懸命考えられて、特にはがきというものに対して思い入れを強く持ってされてるのかなと思うんですけどね、
うん、そうですね、う
ん、これは店長さんとか小屋さんの思いなんですか。
そうですね、なんか2人ともそんなに、はい、デジタルな人間ではないので、どうしても字を書くのが好きなので、パソコンよりも字を書くっていう方にどうしても行ってしまうので、押し売りではない、はい、ですけれども、はいはい、なんか私たちも好きやし、
はい、
お客様もどうですかみたいな感じで、ちょっと積極性とかはありますね。
あ、はい、そうですか、
はい、
なんかそういう勉強してこられたんですか、特別に。
そうですね、私は歴史の方を、
はい、歴史を、
はいはい、ずっと大学の方で勉強してましたし。
あ、そうですか。
で、中学校の時から社会しか、はい、歴史しか本当に点数は取れなかったので、
はい、物理とか理科の方じゃなくて、
ね、数学とか全く無理だったので、はい、
はい、あ、そうなんですか、ね、はい、でもまあそういうふうに歴史がお好きな小屋さんがこういう仕事をしたら、じゃあ楽しいですか。
そうですね、楽しいです。毎日本当にちっちゃな発見があるので、はい、あと本当にこういうお便りの季節のご挨拶を作る際も、はい、本当に本を読んで何かこうエピソードを拾ったりする時に本当にちょっとだけでも賢くなる感じがするので、
はいはい、
すごく毎日が本当に充実してます。
あ、そうですか、はい、今後お店としてはどういう展望を考えられてますかね。
そうですね、はがきで90円、はい、元一番安くて70円なんですけれども、はい、でその1枚を買うだけでも本当に美術館に行くのと同じぐらい美術に触れられる入り口だと思うので、うんうんうん、本当に皆さんにはがきを書くだけではなくて本当コレクションにするだけでもいいですし、うん、本当に美術を好きになっていただく入り口になればなと思います、
は
い。
そうですか、ありがとうございます、はい、お店の方は、富野小路三条上がるの西側なんですね、
はい、
ちょっと上がっていただいた西側にありますので、はい、ぜひお尋ねいただけたらと思います。でそれ以外に、ギャラリーとしてその文化博物館にも出されてるんですね、はい、それから京都はどこ出されてるんですか。
と国立博物館ですね、はい、はい、
あ、そうですか。それから東京店もあるんですね。
はい、東京店、神田の神保町に。
あ、はい、そうですか。まあそういうことで、これからもどうぞはがき文化が進みますようにということで、はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それではここで一曲聴きたいと思います。アーティストは、07の Today です。はい、後半は、建築士会の会員の紹介をしているコーナーです。今日はですね、建築士会の中では研修委員会とかまちづくり委員会にも、所属してくれています、高田康弘さんに来てもらいました。高田さん、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高田です。
はい、
高田さんはですね、設計事務所をしておられるんですけども、地域に根ざす設計者、はい、タップルートという設計事務所なんです、ね、
はい、そうです、
はい、ちょっと変わった名前だな、はい、
あの、だいたい皆さんタップルートって何ですかという質問を、
は
い、
なんか不思議だなと思ってるんですけど、
まず聞かれるんですけど、まあ、そういう点ではね、はい、お話のきっかけが作れるので、
ああ、そうですね、
まあ、楽なんですが、この説明がまたややこしいので、でも一番簡単な説明は、はい、大根の根っこですとか、大根の元ですとか、はい、いわゆる主根という意味なんです。はい、主の根と書きますが、
はいはいはいはい、ということは、地域に根ざすという意味で、はい、それとかけて
ちょっと引っ掛けたんですけど、まあ、あんまりうまくないですね。
いやいや、なかなか印象的な名前ですね。
そうですね、はい、すぐ覚えてしまいますもんね。
そうですか、ありがとうございます。
はい、で、そこの、設計事務所っていうのは、西陣の町屋を改装された、
はい、町屋だったんですけど、都落ちしまして、はい、世界遺産の金閣寺に近づいたんですね。
うん、
でま
あ、
はい、お堂を越えると、都落ちと言うらしいんです。そうなんですか。
私はそう言ったらしいですね。はいはいはい、あ、じゃあ今そちらの方で、は
い、すいません、都落ちです。
そんなこと言うと私もどこに住んでる。都会かもしれませんが、それで主な仕事は、住宅とか、はい、どういうこと
ね、住宅が多いんですが、まあ、京都府内の木材を極力使おうというようなことでやってます、それとあと、はい、まあ、医療福祉、まあ、特に診療所、あまり大きなのはできないんですが、小さいものですけど、まあ、診療所関係の、まあ、医療福祉関係のお仕事させていただいてます。
まあ、障害を持ったとか、お年寄りになったとかいうことで、そういう住宅の改善とか、そういうことも、
はい、住居改善も、まあ、事務所としてはうちの他のものがもう専属で、中心にあったりしてます。私の方は、なかなかこう手が回らなくて、通常の、リフォームまでぐらいしかできてないんですが、
その他にもですね、はい、マンションの、建設に関するなんか、はい、相談が、
そうなんですね、相談をね、割とこう結構受けまして、でごく最近ですと、なぜか関東の方から、千葉県なんですけどね、千葉の方から、
う
ん、はい、そうなんですよ、お問い合わせがありまして、うん、今住宅地に二十数メーターの建物、大きなマンションができるから、自分たちの環境が非常に悪くなる、まあ、住環境が悪くなるから困ったなということで、でまあ、それを、まあ、感覚的にはやっぱりこう威圧感とか圧迫感というのを非常に感じられるんですね。でそれをなんとかこう数値にできないかという、まあ、そういうご相談がまずありまして、でまあ、これ、あまり知られてないんですけど、携帯率というのがありまして、これ、まあ、建築やっておられる方ですと天空率というのを最近、はい、建築基準法で盛り込まれましたので、ちょうど半円、いわゆる180度映るカメラで空を撮って、空と建物の影との比率の空の方が天空率で、影の方が携帯率なんですね。で、まあ、同じものなんですけど、はいはいはい、ですから、まあ、最近の、コンピューターですと割と簡単に、算出誰でもできてしまうんですが、まあ、それで割合でどうかなということで出したんですね、はいはい、それで、まあ、結果だけ言いますと、だいたい15メーターぐらいで、非常にこう悪い数字になるんですね。圧迫感を感じるぞという数字になるんですね、
隣にできるものが15メーターぐらいあるとという意味ですね。
今回たまたまかどうか分かりませんが、ちょうど、京都市内の、いわゆる田の字地区の中心を15メーターという形で出しました。これは、住み続けてとなると、まあ、非常にこう妥当な数字なのかなと、まあ、ただ、 ちょっと考えますと、そのメイン通りのところ31メーターですから、うん、その31メーターと15メーターのその境のところというのは、これやっぱりちょっと何らかのことを検討しないといけないのかなと、
う
んはいまあ、そういうふうにちょっと、まあ、数値からもそんなことが分かってくるなというようなことがあります。
そうですか。
まあ、その圧迫感の話からね、こういろいろ話を住民の方とお話してますと、ニョキッと立ちますから、こう空がこう分断されるんですね、その実際住んでおられる方からしますと。そうするとやっぱりこう空の眺望と、まあ、眺望って京都の場合は山並みで非常にこう眺望感がありますけど、あまり綺麗なところがなくても、空はやっぱし綺麗な時とか、まあ、汚い時もありますけど、やっぱありますから、空の眺望というのは、まあ、いわゆる眺望景観ですね、空の眺望景観というのはこれから私たち専門家も気にしていかないといけないんじゃないだろうかなと思いますね。それとまあもう一つ、たまたまなんですけど、そこは住居地域でこの北側車線がきっちり決まってるんですね。ところが北側車線が決まってますけど、大きな土地があったら高いの建っちゃうんですね。で、小さな土地の方は高いの建てれないんですね。これまあ計算すると分かってくるんですが、でそれってこう敷地の上空使用権ということから考えると、大きな土地持ってると上どんどん作れるよと、小さい人は上作ってはいけませんよと、いわゆるあの上限の数値だけじゃなしに、そういうこう制限でそうなってしまってると、ちょっと平等じゃないなというようなことも思ってましてね。
敷地間格差ができるという感じですね。
小さい土地はあの小さい建物しか建たないけど、低いものしか建たないと、大きい土地は大きい建物建つし、高いものが建つという、まあ、そこら辺がね、もうちょっとやっぱし私たちも建築基準法で、まあ、いろいろお仕事してるわけですけど、
そうですね、ちょっと大きな町屋が潰れると大抵、ねはい、マンションになったりというのがね、はい、やっぱり
周辺より高いのがね、どうしても大きなのがあった場合に、お隣に住んでおられたら、住民の方はやはり圧迫感を感じてしまわれるというような、まあ、そんなお話をしてると、そんなことが分かってきますね。
京都は本当にこう緑が見えるから、割とその空っていうのがね、感じなかったりするんですけど、やっぱり空が見えるっていうのはすごく生活していく開放感っていうか、
そうですね、
っていう意味では、
はい、
住居性っていうのはすごく大事ですよね、
はい、そう思いますね、やっぱりこう空の景観というのはやっぱりもう少し意識した、まあ、そういう、こう建築計画を私たち立てるべきかなというようなことを思いますね。
京都市でも眺望感、眺望計、
情報計画ですか
ね、はい、というそのそういう、熊手のラインを見て、大きさを規制していこうということを考えられているので、
まあ、眺望はちょっと別視点ですけどね、そういうふうに空がちゃんと見えるっていうことはやっぱりポイントで、昨日も山本亮介さんのねお話をお聞きした、はい、皆さんで聞いたんですけれども、そこでも空が見えるっていうことをずいぶん言われてましたですね、で彼は、まあ、展望台みたいなそういうバルコニーとかそういう物干し台をつけるのがいいんだってねおっしゃったんですけど、そういう観点でもう一度見直してもいいなと思いますね、
はい、それを数値化していくっていうのはやっぱり、人を説得するためにはそうそういう手法があるという、
まあ、そうですね、説得というか数値にした方がやはりいろんな方が、まあ、判断しやすいということ、はい、ただまあどうしてもやっぱり感情の問題、圧迫感というのは感情のに非常に左右される問題ですから、そういう、こう研究、まあ、感情を扱った研究されている方のこれからのいろんな研究を期待したいなというふうに思いますね、
はい、それはまた専門家としてはとても大事なことで面白い研究だと思いますね。まあ他にいろいろ教育とかそういうことも幸田さんはなさってるんですけども、
はい、
プロの、方に対してなんか建築のリフォームについて教えてられるということ
は、はい、そうなんですね。ちょっといわゆる企業内研修とか、まあ、その企業に関わっておられる地域の工務店の方に対する研修とかというので、まあ、特にリフォームについてなんですが、リフォームについて、まあ、いろいろとどういうよりまあこれからのリフォームとしてどうあるべきかとか、あとまあ少しもう少し、失敗しないように細かな技術的なアドバイスとか、まあ、そんなことをお話しするような機会が増えてまして、できるだけ まあ、住みがい住みごたえのあるような、まあ、そういうリフォームができないかなということで、うんうん、お話をいろいろさせていただいてるんです、
これからはねリフォームがとても多くなっていくだろうと思うんですけども、はい、やっぱり部分的なことについつい目がいってしまうと全体的なあの暮らし方っていうのが見えなくなる。
そうですね。
と、まあ、予算の関係とかもあるんでしょうけども、はい、やっぱりそういうところまであの、住宅には夢がないとダメだとおっしゃってたんですけども、
そうですね。はい、もう生活楽しい生活ができるような、うん、夢のあるような、まあ、そんな計画を私たちね、はい、お手伝いできると、まあ、私たちも元気が出るんじゃないかなというふうに思います、
ね。そうですね、はい、私たちもそういうふうに、頑張って、住宅の、改善とか、住環境のことを考えて仕事をしていきたいと思っています。小田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
そういうことで、今月は、実は、京町屋ということであの1ヶ月間はテーマにしてやってきました。来月はですね、文芸と出版ということであの、というテーマを新しく、初めてそういう分野にちょっと文芸っていうのは建築者はちょっと苦手なんですけども、そういうことであの江戸さんのお好きな和歌の話とか、そういうゲストもお招きして、来月は展開していきたいと思っています。はい、ということで、まだまだ暑い日が続きますけども皆さんお体にお気をつけになってお元気でお過ごしください。ではまた来週お目にかかりたいと思います。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。